高田秀のフィールシューナイス。皆さんこんばんは、高田秀です。高田秀のフィールシューナイス、この番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな1週間を過ごせるように、私高田秀が興味のあることをまったりとお届けしていく番組です。さあ、先週に引き続き今回もこの方と一緒にお送りします。
はい、こんばんは、キャプテン渡辺です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、キャプテン聞きましたよ。
聞きましたか何を聞きましたか。
先週あのキャプテンがかけてくださった永井真理子さんの、はい、ミラクルガール。
ミラクルガール聞きましたか。
とってもポップな前向きな
前向き
な。でも私も昭和歌謡すごい好きなんですよ。
昭和歌謡ちょっと流行ってるもんね。
はい、大好きで、
はいはい、ちなみに どうですか。
私はもう王道の松田聖子さんがもう大好き。
聖子ちゃんか。聖子ちゃんはねちょっと世代上なんですよ。
あー、そう、80年代ですもんね。
80年代前半じゃないですか。
そうです、80デビューですからね。
そうなのよ。
81か、80年代。
聖子ちゃんだったら何が、まあまあ知ってますよ。でも
私は聖子ちゃんのレモネードの夏っていう、
も
う
知らないな。
アルバムの
知らない歌だな
すごい好きな曲がいっぱいあるんですけど。
なるほど。
はい、アルバム80年代の聖子ちゃんのは全部持ってます。
うん、それはいつ頃の聖子ちゃんの魅力には。
高2の時に。
あ、早っ。あ、そうなんですね。
はい、CD を蔦屋まで借りに行ってなんかいろいろ聞き漁ってましたね。
あなたが高校の時というとサンボマスターとかがもうすごかった頃ですか。
サンボマスターさんかな誰だろう嵐
あ
カトゥーンとか。
カトゥーン、あ、その辺になるのか。
あと AKB。
AKB、 あ
そうですね。モームスは小学生だったから。
はい、
ま
あ、いわゆるその辺は今言ったのはまあちょっとアイドルの人たちじゃないですか。うん、もうちょっとなんていうんですかね、まあ、ミュージシャン寄りで言うと誰。
生き物係さん。
ああ、生き物。あ、
もうとか倖田來未さん
何がジジイたちがああって言ってるけど何がなんすか
確かに倖田來未さんとか。
ああ、まあいいね、はい、確かに ね、まあ、もうちょっとそうね。でもそろそろ例えば中学ぐらいの頃のさ、はい、曲とかがすごく懐かしくなってくる年だと思うんだけどね。そうでもない、あんまりそういうのない。
あ、でもやっぱ地元帰ったりみんなでカラオケとか行くと、うん、中学校の時流行った、うん、あの青いベンチ、サスケさんの
あ
とか流れると懐かしいって思いますし、はい、エモいですね。
エモい、エモいねいやでもやっぱ昭和歌謡はね確かになんかいいんすよね。結局だそれこそ木綿のハンカチーフとかすげえ好きだし、
歌詞がなんか可愛らしい、
ね、曲もなんかいいしね。
なんかこう直球じゃないんですよね歌詞が。
あ、
なんかこういろんな松本隆さんとかの作曲の作詞の曲とかってなんかこうストレートじゃないんだけど、こうなんかこういろんなことを想像できる歌詞がすごい好きで。
なるほど、
うん、
だ多分昔は今よりもほら作詞家っていう仕事がもっとなんていうのかな、ちゃんと確立してたというか、
うん、
小説家レベルで作詞家っていう職業があったじゃないですか昔は、うんうん、やっぱりね聖子ちゃんなんかも歌い手ですから。だから結構もうよりこだわってたんでしょうね、なんかそういうことに。
なんかその横断歩道とかをストライプの上とかっていう表現を、
はい、あ、すごい。
なんか横断歩道ストライプっていうところが本当に素敵だなって思ったりとか、うん、なんかそういうのがすごい多くて、うん、だから好きです昭和歌謡は。
なるほどね、うん、あ、そこまでちゃんと見てるんだ、読んでるんだね歌詞。
大好きで、本当に河合直子さんと松田聖子さん大好きで。
へー、知らねえな
河合直子さんって。
河合直子さん知ってるよもちろん、存じ上げていますが、歌はね
スマイルフォーミーが有名
めちゃくちゃストレートだけどそれは
確かに
笑
あと誰だろう。でもその可愛らしい人が好きですね。
なるほどね。
アキナちゃん派、聖子ちゃん派、はいはいはい、私は多分聖子ちゃん派の。
なるほど。
可愛い人が好きです。
あ、その後の聖子ちゃんがまあ凄まじいアイドルだったわけじゃないですか。その後で言うとその ちょい次ぐらいだと誰になるんだろうね。
キョンキョンとかですか。
あ、キョンキョンね。あ、じゃないんですよだから
ょんとかね。そうですよね。
なるほどね、
はい、
結構割と詳しいんだね。
いや本当に好きで。
あそう、
そうめっちゃ聞きますね。
趣味とかは何ですか。そのまあね、まあ、いろいろあるとは思うんですけども、アウトドアですか、どっちかというと。でも酒飲むのもね。
アウトドアではないです、
ね、アウトドアではない、
はい、
まあね、映画見るとか小説読むとか、漫画読むとか、まあ、いろいろあると思うんですけどね。
いや本当にないんですよね、そう言われると。ないし、ないんです。趣味なし。
で何してるんですか。でもそれはでも、まあ、一人の時とかはあるわけじゃないですか、ね、
はい、本当にもう犬と遊ぶ。
あ、
犬が趣味みたいな感じです。
なるほどなるほど、
はい、犬と遊ぶ。
じゃあテレビとか YouTube とかはあまり見たりしない。
あでも最近は YouTube は結構見ますね。
YouTube は見る、
はい、
何を見
る。セレブの YouTube 見てます。
例えば
滝沢真紀子さんっていう、うん、あの今すごいセレブなモデルさんがいるんですけど、うんうんうんうん、その方の YouTube ずっと見ていいなって
。なるほどね。
綺麗で性格も良くてお金持ちでいいなって思って見てます。
その人は生活、その人の生活を映してるの、その YouTube は。
そうです、全部あのお家のルームツアーとか、どんなバッグとかメイクとか。
あなんかわかるね、
う
ん、
そういうのを見て、あいいなって思って綺麗だなっていう生活をしてます。
いやなんかあの食べ物の YouTube とか本当に見るね、俺も。
食べ物ですか。
いや例えばそのジモンさんのうざチャンネルとかも割と見るし、やっぱ食い物系はもう見ますね。であと旅行、温泉旅行は割と好きになってきたんですよ、まあ、そんなに行かないけど。だからその旅館の YouTube、
はいはい、
そのね、旅行行ってきたちゃみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。でどこ行こ
う
かな。
そうそうそうそうそうそう、それと似てるよね多分ね。
あ、はい、あ温泉お好きなんですね。
温泉はいいですよ。何を言ってるんですか。温泉が嫌いな人がいるんですか。
いやなんか全くキャプテンに温泉のイメージがなかった。競馬場に毎週行ってそう。
いやいやいや温泉は好きですよ。
あそうです
か、はい、やっぱり
最近ですか温泉好き。
最近ですね、まあ、彼女ができてからですね。
あそっか、女性はね、はい、結構温泉好き多い
です
から
ね。そうなんですよ、やっぱりその旅館でしか、あこういうとこ来ないとこういう懐石とか食わねえよなとかあるじゃないですか、
うんうん、なかなかね。
そうでしょ、
はい、
そういうのも含めていいですね。
ちょっと私も趣味をもっと見つけようと思います。
いやーなー、こっから見つかるかな。まああるか。
趣味でも本当趣味ゼロで生きてきたんで。
ずっと。
ずっと。
でもそのワンちゃんはずっといたんですか。じゃあ。
あワンちゃんはずっと好きですね。
ワンちゃんずっといる。ずっと飼ってた。
ここ数年です、3年ぐらい。でも実家で昔飼ってたっていうのもあります。
でもワンちゃんと遊ばなかった時期もじゃああったわけでしょ。
そうですね。何してたのかしら。飲むか、
飲むか
競馬するか。
飲むか競馬するか。
もうそれでもやっぱ時間は余るわけじゃないですか。
時間は余りますよね、これ。
何してたんですかね。何でしょう、次回までに考えておきます。ということで本日は桜花賞が4月7日行われましたね。
はい、
はい、ちょっと今その前に録音しているので、
はい、
結果は分からないんですが、
結果はまだ分かりませんが、
どっちかは当たっている
そうですね、
かもしれない。
これはおそらく僕は当たってると思います。
期待しましょう。
はい、どちらかどちらか
どっちかですね、
はいはい、
どっちも当たってないかもしれないです、
はい、
ということでこれから30分間番組を聞きながらゆっくりお過ごしください。
はい、
FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイスFM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス、今回はキャプテン渡辺さんと一緒にお送りしています。
はい、
さて今週はここでリスナーさんからいただいたメッセージご紹介していきます。
ありがたい。
ラジオネーム中健さんです。
はい、
キャプテンさん、
あ
去年の中山競馬場での回収率、
はい、
かなりいいみたいですが、
はい、
逆に回収率が悪い、つまり苦手にしている競馬場はありますか。
いやこれはね、本当に、まあ、ウイニング競馬とか統計出してくれてるからよく言われるんですけど、はい、そもそも中山が得意だとは全く思ってないんですよね。
お、
はい、
じゃあ
なので、はい、自分が得意だからとかないと思いますね。ただ好きなのは、まあ、僕はやっぱ東京と新潟ですなんですけどね。でも回収率さんは良くないかもしれないです。
東京と新潟の魅力は
やっぱり広くて直線長いコースの方が好きなんですよ、私は。なんかそのわけのわからん紛れがムカつくんですよ。 いや基本的にはねいろんなこと考えますよ。ただどちらかといえばね、いやみんなが思ってるほどこの馬強くないよとか、うん、みんなが思ってるほど弱くないよとか、それを見抜いた時が一番嬉しいんですよ。
あ
まあ最近はねもうみんな見る目が達者になりラップがどうのこうのでまあバレちゃってるんですけど、うん、でもそれでもやっぱり基本的にはそこで勝負したいので、うん、やっぱり広くて直線の長いコースは紛れが一番ないので、やっぱ東京と新潟だとみんなちょっと逃げ馬買わなかったりするので、
お
逃げ馬好きの私としてはより、はい、いや全然逃げ残るよっていう、直線長かろうがっていう、そういう楽しみもあるので、やっぱり小回りはね簡単に逃げ馬は別に普通に人気になっちゃうので、はい、好きなんですけど、まあ、中山の方が良かったんですね。
ね、
なんだろう、なんか一発当たった、いやそれはねなんか去年一発当たっただけなんですよ。
それでガン
と、そうなんか150万近くほら上に受け馬で当たったのが
150万当たったの、
そうそうそう、毎週に
すごい、
それがでかかっただけで、そんなに中山自分は得意だと思ってないですね、うん、はい。
中健さん、
はい、
だそうですよ、
はい。
そしてもう一つ、
はい、
ラジオネームレースの靴下さんです。こんばんは。私が大好きでたまらない大ファンのキャプテン渡辺さんに聞きたいこと、
う
ん、
ありがたい。
キャプテンさんは、はい、格闘家やお笑い芸人にならなかった人生を考えたことがありますか？
これはもうね、シュウちゃんに聞きたいね。俺は、うん、俺のことなんてどうでもいい。
いやいやいや、キャプテンのことを聞きたいんですよ。
いや、まあ、考えたことはありますよ。でも、まあ、もうね本当に子供の頃からね、うん、普通に就職することをマジで 0.1 ミリも考えたことがなかったんですよ。え、
子供の頃っていうのは？
もう小1ぐらいから、
ま
あ、千代の富士が好きでね、本当に相撲取りになりたかったんですよ。
そうなんですか？
もうめちゃくちゃ力士になりたくて。
千代の富士って小杖さんのお父さん？
あ、そうかな、
あ、
うん、秋元さん。
あ、そうです、
そうそうそうそうそう、大好き。もう千代の富士はもうヒーローでしたから、我々の子供はみんな大好き千代の富士。
相
撲取りになりたくて、でそこから今度はあの甲子園が大好きで、
ほう、
高校野球の甲子園が大好きで、もう野球でもうプロ野球選手になりたくて、小学校の時のあの高学年はね、低学年は千代の富士相撲取りだったんですけど、うん、高学年はプロ野球選手で、中学であまりの野球の才能のなさに気づき、うん、ね、打率8分だったんですよ。
悪いのか、
まあ才能のなさに気づいたっていうか、プロレスがすごい好きになって、
そっからプロレス、
はい、で極真空手も大好きになってきて、それで
スポーツ大好きなんだ、
まあ、そうね、好きでしたね昔はね。でまあプロレスで、まあ、実際に練習生になってみたいな人生ですから、まあ、ちょっとなんかサラリーマンになって就職っていうのは本当にほんの少しもかすったことがないので、
珍しい。
だからこそならなかったらどうなってたんですかね。でもなってたらすごい出世してますよってよく言われますよ本当に。あの JRA の人にもう欲しいって言われたぐらいの、
はい、どうしますか、もうすごい多額の金額を渡すのJRA に就職してください。いやいや、でもダメか、馬券買えないんでしたっけ。
馬券買えない、
そうですね、じゃあ嫌ですね。
だからちょっとどうなって考えられないですね。僕でもそれよりね、その芸人目指してなかったらどうのこうのっていうよりはね、
はい、
何よりもギャンブルやってなかったらどうだったんだろうっていうのはすごくありますね。なんかギャンブラーって生意気にちょっと哲学持ってたりするじゃないですか。ギャンブル、まあ怪事とか読んでたら分かるように、うん、ギャンブラーだからこそ言えるて、なんかわけのわからない哲学みたいなのあるのよ、ね、ちょっと自分が一番クズなくせにその小市民をバカにしてるようなってことがあるの本当。まあ今の俺はないよ、昔はあったんですよ。なんか、まあ、浅田哲也先生とかも大好きで、もうマジャホログとかめっちゃ読んで、もうほぼ浅田哲也名義の本はほぼ全部読んでるんですけど、それで作り上げられた性格みたいなのってあるじゃないですか。なんかもっとあったはずなんですよね。私はそんな甘いフェイスだったし、
甘い、
若い頃もっと周りのやつとかはね、すげえ女遊びとか、それこそ我々の世代なんかはちょっともう今よりもうちょっとひどかったし、なんかね、あれ遊び方もなんか、だから24、5年彼女がいなかったのはどちらかというといえばギャンブルのせいですからね。
へえ、
だからそういうのを若い頃からもっとね、ちゃんと普通に付き合ったりして、
はい、
そのそういうことをしてた場合、 どんな性格になっていたんだろうっていうのが気になりますね。ギャンブル取っ払われたらどうなるんだっていう、これは分からない。
でも考えられないですよね、こんだけ楽しく。
そうね、
馬券を買い、
でも分かんないじゃないですか。もっと楽しかったかもしれないじゃないですか。
やってみなきゃ分かんないですけど、
やってみなきゃ分かんない。その上で俺はまあちょっと長くなっちゃうかもしれないけど、しゅうちゃんの方が聞きたい。俺はね自分の声のはねよく聞かれるからもう飽きてるんですよ。あ
でも私はシンプルに、はい、大学生の時教員免許を取得したので。
お、
教
員免許、
ちっちゃい子が大好きで、うん、あの保育士と幼稚園の先生と小学校の免許取ったんですよ。
取った。
だから
なぜならなかったんだろう。
もともとなりたくて、うん、幼稚園の先生、うんうんうん、でもその時と同時にこの仕事を高校生の時始めたので、はい、でちょっとじゃあこっちの芸能界やってみようかなっていうので今ズルズル。
なるほどね。
ズルズル。
でも割とズルズルなんだ。
ズルズルやってます。
あ、例えばまあアイドルだったらね、アイドル目指すとか、まあ、女優さんだったら ああいう映画に出たりとか、そういうことでもないってことね。
ないですね、うん、
これやっぱねっていうか
目標とかないです。
いや分かりますよ、なんかタレントってよく分かんないですもんね。芸人もそうですけど、よくわなんかよく分かんなくないですか。
なんかいろんなことをやらせてもらってるから
いや何を目指していいのか分かんないよね。
そうですね、あんまり考えたことなかったかもしれないです。う
ーん、あとなんかそのこれ前言いましたよね、これもね確実に言ったと思うんですけど、もう一回言っていいですか。
もう一回お願いします。
あのいろんな、まあ、ウィキペディアとか見るのすごい好きなんですよ僕、うん、で、まあ、なんか見てるうちに渡里哲也さんのね、渡瀬恒彦さんかな、渡瀬恒彦さんのウィキペディアにたどり着いたんですよ、うん、で読んでて、息子だったかな、子供は芸能界にはやりたくないと、うん、なぜなら努力の仕方がわからんと、わけのわからん世界の努力の仕方がわからないってすごくある意味辛いですよね。何したらいいか分かんないんだから、うんうん、それがタレントだと思うんですよね。
確かに結果に結びつかないことはあるっちゃありますよね。
いや違うのよ、そういうことでもなくて、うん、例えば私はただクズで、本当にクズだったんですよ、ただギャンブルが好きでで競馬をやっていた、うん、それが仕事になる、うん、でそうすると下手したらですよ、俺は今でも仕事に行ったらウィニング競馬でもなんかの中山競馬場のイベントでも、ただ好きだからめちゃくちゃ真剣に予想してるんですよ、
うんうん、
これが努力してるように見えるらしいんですよね。
あそうですね、紙にびっちり書いてあったりとか
例えばそう、でもそれはただ好きでやってるだけで、うん、努力でも何でもないわけですよ。
やりたくてやった、
そうやりたくてやったで、あね、しゅうちゃんも酒、お酒が好きだから、それがまあいろいろ仕事にもつながって、うんうん、でも別にそれ多分努力じゃないと思うんですよね。
そうですね、努力飲んでただけ
だからそういうことが仕事につながってしまうところが面白いところなんですけど、だから面白いんですけど、わけがわからんでしょ、うん、
そ
んな。例えばじゃあでも番組なんかの番組があったとして、その番組のためにね一生懸命努力した人よりもなんか何も考えてないんだけどちょっとポーンと面白いこと言ったやつの方が跳ねちゃったりするわけじゃないですか、
うんうん、
これはわけがわかりませんよ。
確かにちょっと特殊すぎます
ね特殊すぎるっていうのはありますね。だから目標がないっていうのはなくて当たり前なだと思うんですよね。だってそのあったら努力するじゃないですか、それに向かって、
うんうん、ね。じゃあなくていいってことですね。
あなた間違ってない
じゃあ引き続きこの調子で特にボケーとして生きていこうと思います。いやいや
ちょっとそれはちょっとわからないけど
ということで皆さんたくさんのメッセージをありがとうございました、はい、皆さんの日常や私に聞きたいことなどどしどしメッセージを送ってください。以上メッセージ紹介のコーナーでした。高田秀のフィールシューナイス、高田秀がまったりお送りしています。高田秀のフィールシューナイス、ここからはこのコーナー、秀逸。
お、
このコーナーではリスナーさんからいただいた秀逸な一品をご紹介していきます今週はですね、ラジオネーム、はい、方向音痴名人さんからいただきました。僕がおすすめする秀逸な一品はカルディのマーラーグリーンピースです。少し前にマーラーピーナッツが流行った時に各社のマーピーを食べて、どれも美味しいなと思うも食べ過ぎてしまい、 敬遠していたのですが、久々にマーラー感を味わいたくなり、カルディで買ったのがこのマーラーグリーンピースです。カラッと揚げたグリーンピースにヒリヒリするマーラー感はラガー系のビールや少し濃いめのハイボールによく合います。日々の繰り返しにピリッとした刺激が欲しくなった時にはぜひ買ってみてくださいと、いただきました。
いいですね。
これ
こういうのうまいっすからね。
よく食べますか？
まあでもこれ系はまあ出なきゃ食べないかな。出れば際限なく食べれたい、わざわざ買ってまでっていう、もうちょっとチートスみたいなやつが好きなんで。
あー、はい、大好きです。
チートスみたいなやつうまいでしょ。
大好きです、はい、ですごい入ってますよこれ。
すごい入ってるね。俺でもね、本当に彼女ができるまでカルディも知らなかったんですよ。
カルディ、
カルディってその当たり前にみんな知ってるものなんですか？
いや結構カルディコーヒー買いますね、よく。
カルディコーヒーうまい。
美味しいです。
あ、そう、コーヒー俺も好きだから。いや、カルディのいいのね。え、インスタントコーヒーじゃないでしょ。え、インスタント、
ドリップコーヒーって言うんですかね。
あ、こうヒューピューピチピチョみたいなやつ、はい、こういうなんとか紹介するコーナーはいいですよね。このウィンウィンなんですよ。やっぱ自分がうまいと思ってるものって紹介したいんですよ、リスナーの人も。で、
こ週日で出てくるもの美味しいですよ。
あ、そう。
じゃあ今ちょっと入れますね、はい。グリーンピース食べれます？
グリーンピースは嫌いです。
私も苦手。
でも、あ、いや、でもこのスナック菓子は大丈夫ですよ。
いけます？
あ、食べたことないの？
ないんですよ。
あ、全然グリーンピースじゃないから。こんなの
食べますか？
絶対大丈夫。はい、
いただきます。
うまい。
おいしい。ヘルシー。
うまいね。
おいしいですね。あ、結構辛い。
相当うまいかもしれないです、
全然グリーンピース感
全くないでしょ。
はい、
これうまいわ。ちょっと辛いね、確かに。
うんうんうん、マーラーグリーンピース、
このね、塩加減なんですよ結局。
これ山椒ですか？
そうですね、中華山椒、花椒っていう、
うん、山椒のしびれる辛さと唐辛子のピリピリした辛さ、
これうまいな。
2つの辛さがあってサクサクとして、
なんかね、グリーンピースのこれ系の乾き物って結構あるじゃないですか。まあ何でもうまいっすよね。なんかね、やっぱりね、いや、こういう企業が作ってるわけですから、もう絶妙なんですよ、塩加減とかが。もう、もうこれうまい。
これ203円ですって。こんなにいっぱい入って
相当安いね。
え、これ結構入ってますよ。
かなり入ってるね、
はい。あ、これはこれは美味しい。
これが酒のつまみというやつか
ですね。あ、濃いめのビール飲みたいですね。キャプテンはお酒は？
お酒はね、本当にお茶割りばっかり飲んでるんですよ。
あ、
コンビニに売ってる、
うん、
はい、あの緑の、
はい、ありますね。
あるでしょ、
はい、
あれがなんか異常にうまくて、
ね、甘くなくて、
甘くなくて、でお酒の強さもちょうどよくて、あれを一時期ね、毎日500を3、4本飲んで、
結構やってますね。
結構やってるよね。
やっちゃってます。飲みすぎかも。
それは飲みすぎじゃないか
と。ちょっと飲みすぎ、はい、1本にしましょう。
1本だ、そうね。そんなに酒好きじゃないのに、あれだけ飲むんだよね。
いや、ハマったものは、
はい、
結構やっちゃいますよね。
やっちゃう。
加減が。
ただ、だから本当は、まあ、なんていうんですか、お酒を楽しむような時間は欲しいと思うんですけど、必ず満腹になるまで食べてしまうんですね、基本的に。
一緒です。
そうするとあんま飲めないじゃん、お酒。
飲めない
くなっちゃうのよ、はい、俺は。本当はね、晩ご飯食べてちょっと抑えめにね、
なんか7割ぐらいにしといて、
そうそう、で、まあ、ちょっと時間置いて、まあ、こういうのね、
うん、
こういうおつまみ食べながらお酒飲むみたいなのが理想ですけどね。
いや、でもも
うこれも、これも食えないぐらい俺ご飯食っちゃう。
え、そんなに食べるんですか？そんなに。
まあこれは食えるけど、
中二の男子みたいな。
お酒はあんまり入らないぐらいを飲んじゃうよね。もう、
食べちゃうんですね。
そう、そうそう、食べちゃう。
でも細いですよね。
まあだから食べ一日一食ですよ、だから。
え？
基本的には。
ま、今日は何食食べました？
食べてないです、これ初めてです。
何時に起きてるんですか？
今日は1時ぐらいですか、ね、
おっそ。え、何時に寝てるんですか？何時に寝てるんですか？
昨日は3時ぐらいかな。
おっそ。そして寝すぎじゃないですか？
寝たい、寝たいのよ。それでもね、昔はもっと寝てたけど、もうまあ1回起きちゃうようになって。なりましたね。
それで1時ってめっちゃ寝てる
じゃん。1回6時ぐらい だから今日もう1回9時ぐらいに起きてる。だから起きて、はいはい、起きてでちょっとあの漫画読みながらまた寝落ちしてみたいな。
幸せですねめっちゃ幸せな、ね、二度寝ですよね。漫画読んで寝落ちっていう、
ね、
最高だと思いますとかいう私も今日二日酔いで起きましたということで、このコーナーでは秀逸な食べ物など皆さんが思う一品を募集しています。宛先は shu@jorf.co.jp です。ぜひ皆さんの一品教えてください。以上、秀逸のコーナーでした。 FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス。お送りしてきました高田秀のフィールシューナイス。そろそろお別れのお時間です。キャプテンありがとうございました。
早いですね。ちょっと僕もこの秀逸をやりたいですね。
あ、でもそんなあの持ってきてくださいよ。
わざわざ持ってくるよ。いや、言ったかな、あのショートケーキ大好きなんですよ私。
聞いたことない。
この年48の男の中ではいちごのショートケーキとかを食ってる量、うん、日本でももう10本で見る入るぐらい
すごい食べてらっしゃる
それぐらいケーキ好きなのよ。
え、その1週間に何個とか食べるんですか。
まあ今はそこまで食わなくなったけど、まあ一時期は
食べ
て、まあショートケーキだけじゃないけどね、まあ、基本的に必ずデザートは食べる。
はあ、
必ず1日1個か。
へ
え、は
い、
でそのショートケーキすげえ好きで、まあこれまあベタな話かもしれないですけど、スーパーメロンショートケーキってあるんですね。その四ツ谷のプリンスホテルか、プリンスホテルでしたっけ。
なんか高級そう。
あ、違う、ニューオータニだ。
ニューオータニの
さつきっていう
ケーキ屋さん、
そういうケーキ屋っていうか、まあカフェがあって、うん、そこが出してるスーパーメロンショートケーキって、まあ、結構これ結構有名なんですけど、
はい、
これはね本当に今まで食ってきたショートケーキの中でももうズバ抜けダントツの1位ですね。
あ、今ちょっと写真が、うわ美味しそう、高そう。
これめっちゃ高い。
いくらですか。1200円ぐらいします。
はい、いやいや、そんな安くない。1800か2800円だったかな。
1830。
美味しそう、高い。
でもこれはうまい。ショートケーキが好きだったらぜひ食べさせたい。
じゃあ次ちょっと準備お願いしますわかりました。甘党ということですね、
はいはい、
そんな甘党のキャプテンからお知らせなどございましたら、
は
い、
お知らせはですねコラムもやってるんですよ。
あ、はいはい、
はい、ぜひそれね、ちょっと
どちらで、
ギャンブルジャーナル、ギャンブルジャーナルで月 3,4 本コラム書いているので、やっぱり読んでくれないと閣議しないじゃないですか、
はい、
なので
ギャンブルジャーナル読ませていただきます、
はい、お願いします、はい、
そして私も YouTube チャンネル高田秀のホロユキブこちらやってますのでぜひご覧ください。キャプテンにも出演していただいてます、
はい、
続いて番組からのお知らせです。番組では皆さんからお便りを募集しています。現在募集中なのはリスナーさんにとってのベストレース、そしてベストホース、競馬にまつわるトリビア、皆さんの秀逸な一品、皆さんの日常や私に聞きたいことなど、宛先は shu@jorf.co.jp shu@jorf.co.jp です。あなたからのメッセージお待ちしています。そして番組 X もやっています。 shu_radio で検索してみてください。ということでキャプテン2週にわたりありがとうございました、はい、ありがとうございました。では来週もまったりしましょう。この時間のお相手は高田秀と
キャプテン渡辺でした。
いい夢見てね。